学講座19066回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は鳥インフルエンザについて、防衛医科大学校防衛医学研究センター教授郭光輝さんにお話しいただきます。
本日は昨今問題となっている鳥インフルエンザを取り上げたいと思います。新型コロナウイルスの出現で新興・最高感染症という言葉がすっかり定着しましたが、人類にとって初めて遭遇する病原体の多くは人獣共通の病原体です。鳥インフルエンザは鳥類の感染症ですが、人のインフルエンザと同じ A 型インフルエンザによる疾患です。時に人に感染すると重症化することが知られていますが、この重症化のまま人から人に容易に感染が起こるように変異することが懸念されており、次の新興感染症として世界中が警戒しています。インフルエンザウイルスは16種類のヘマグルチニン HA 亜型と9種類のノイラミニダーゼ NA 亜型の組み合わせで144通りが理論上存在可能ですが、鳥では H3、H5、H7、H9、H10 亜型などが知られています。2009年にメキシコ、アメリカで発生したインフルエンザは豚型インフルエンザで H1N1 でしたが、やがて人の季節型インフルエンザとなりました。本番組では鳥インフルエンザについて、人、動物、環境のワンヘルスの観点から考察を加えてみたいと思います。そもそも鳥インフルエンザが広く認知されるようになったのは、1997年に香港で H5N1 亜型のインフルエンザが人に初めて感染し、6名の死亡が報告された後からでした。それから中国、カンボジア、ベトナム、インドネシア、エジプトなど世界各地で人感染例と死亡が報告されています。ほとんどの事例が家禽を生きたまま売り買いしたり、さばいたりした後の接触が原因で感染したものです。ウイルスは鳥にとっては高病原性を示すものですので、家禽は何らかの症状があったはずですが、それに構わず接触したことが原因です。令和5年5月19日現在、全世界で873名の感染が確認され、症例致死率は約 50% とされています。日本では幸いにも人の感染事例は、海外からの渡航者を含めても1例も感染が報告されていません。さらに、2013年には H7N9 型が出現しました。このウイルスは、鳥にとっては低病原性なので、家禽との知らないうちの接触によって人が感染してしまうとても厄介な疾患です。令和5年5月19日現在、中国国内もしくは中国への渡航歴を有する人の1564名が感染し、症例致死率は約 40% と言われています。しかしながら、獣医関係者の中では、それよりももっと前から問題視されており、1983年にはアメリカで低病原性 H5N2 が6ヶ月の間に高病原性となり、1700万羽以上の家禽を殺処分する事態が起こっています。この1700万羽という数字は後で出てきますので心に留めておいてください。現在の野鳥での鳥インフルエンザの大元のウイルスは、ユーラシア大陸に生息するカモなどの渡り鳥由来であることが分かっています。日本では毎年のように、渡り鳥の季節である秋から冬にかけて、野鳥や動物園などの飼育鳥類での感染が報告されていますが、養鶏場などでも感染が確認されています。我が国の家畜伝染病予防法では、致死性が高い高病原性鳥インフルエンザに加えて、致死率のいかんにかかわらず、 H5 と H7 亜型は殺処分などの防疫処置の対象となります。これは H5 と H7 の亜型は伝染性が強く、変異を繰り返すうちに低病原性が高病原性に変化する可能性が高いからだと言われています。日本では野鳥や野生哺乳動物等における感染は環境庁が、家禽類における感染は農水省が、人における感染は厚労省が担当しています。野鳥では白鳥、鶴、鷹、ガン、カモ、カラスなど多様な鳥類で感染が確認されています。野鳥の便からウイルスが検出されることもあります。昨シーズンである令和4年シーズンは、野鳥における確認が9月25日と若干早めでした。神奈川県で見つかった衰弱したハヤブサが回収され、その後死亡したのですが、後に高病原性鳥インフルエンザウイルス H5N1 亜型が感染していることが判明したのです。土着のハヤブサが感染するためには、それよりももっと前に外来種の野鳥が日本に侵入し、ハヤブサの飲む水や餌がウイルスに汚染されている必要があります。ですから、9月の初旬から中旬には関東にウイルスが持ち込まれていたと考えられるでしょう。また、今年の4月の12日には、北海道で死亡したキツネから H5 亜型が検出されました。キツネの回収地点の周辺に、複数のウイルス陽性のカラスが死亡の状態で発見されました。したがって、このキツネは感染した鳥の捕食によって感染した可能性があると判断されました。幸いのことに、キツネ同士の感染は確認されていないとのことです。家禽類での感染は野鳥に遅れて10月28日から確認されていますが、過去5年間で最も大きな感染規模となりました。この流行は、今年の4月7日の北海道での確認以降、新たな発生は見られておらず、一旦収束したかと思われます。皆さんもニュースでの報道や昨年からの鶏卵の値段の高騰でお気づきだと思いますが、肉用鶏は例年と同様の81万羽程度が殺処分されたのに比べて、採卵鶏は1646万羽と20倍以上も処分されたのです。ちょうど40年前のアメリカでの殺処分と同じ程度となりました。何せ膨大な数ですから、焼却処分するにしろ、養鶏場が確保した埋却地で処理するにしろ、大変な作業となります。採卵鶏と肉用鶏とでは、そのライフサイクルが異なります。肉用鶏は卵から孵化して40から50日後で出荷されるまでの間、床の上での飼育、いわゆる平飼いされます。その間、鶏舎を出ることはありませんし、鶏糞は出荷されるまで堆積した状態です。ウィンドウレスの鶏舎は少なく、窓には防鳥ネットを設置して、野鳥の侵入を塞いでいます。餌や水はパイプラインで内部に運ばれてきます。一方、採卵鶏は卵から孵化して卵を産めるまでの成長するのに120日ほどかかります。この間、別の農場で飼育されますが、成長になると採卵鶏農場に運ばれてきます。多くの農場は大規模化が進んでおり、ニワトリはケージ内で数羽ずつ飼育され、卵や鶏糞はベルトコンベヤーで外部に出されます。ウィンドレス鶏舎で温度換気を自動で管理しておりますので、野鳥の侵入の可能性はありませんが、ネズミなどの衛生動物が入ってくる可能性はあるようです。個々の養鶏場では、野鳥や野生動物の侵入防止、飲用水や飼料の汚染防止、人や車両による持ち込み防止、 営者内外の整理整頓と清掃の徹底を行うようにガイドラインで定められています。ウイルスの侵入ポイントには消毒剤として消石灰を撒いたりしていますが、より効果が持続し、環境にもより優しい消毒剤の開発が期待されています。どこに感染対策上の問題点があったのかを追及していただいて、再発防止に努めていただきたいものです。先に述べましたように、 HA と NA の組み合わせは144通りあるわけですが、これまでに実際に人への感染が多く見られているのは H5N1 と H7N9 です。この2種類のウイルスによる鳥インフルエンザは、感染症法上において2類感染症に規定されています。診断は A 型インフルエンザと診断した人の中で、症状、渡航歴、鳥との接触歴などから鳥インフルエンザが疑われ、鼻腔または咽頭拭い液などの検体からウイルスまたは遺伝子の検出により確定といたします。具体的には、鳥インフルエンザが疑われる人がいた場合には、保健所を通じて行政検査を行うことになります。その結果、患者、無症状病原体保有者と診断された場合には、法に基づく届出を改めて保健所に提出するわけです。確定された人または疑似症患者は、法に基づく入院勧告がなされ、感染症指定医療機関へ入院となります。鳥インフルエンザ H5N1 の潜伏期は2から8日で、初発症状はインフルエンザと類似し、ほぼ全例で38度以上の発熱、外傷を認め、やがて呼吸困難、咽頭痛、頭痛、筋肉痛、関節痛などの症状が出てきます。その他、嘔吐、下痢、腹痛や鼻や歯肉からの出血、神経症状などが出現することもあるようです。血液検査では、白血球減少、特にリンパ球減少、そして血小板減少が見られます。多くの症例でウイルス性の肺炎を起こし、胸部レントゲンでは浸潤炎やすりガラス陰影を認めます。鳥インフルエンザ H7N9 の潜伏期は1から10日で、症状は H5N1 と区別がつきません。中国での事例では比較的高齢者の報告が多く、重症化因子として慢性心疾患、慢性肺疾患、肥満、糖尿病や慢性腎不全などの免疫状態の抑制などが知られております。治療はいずれも発症早期からのノイラミニダーゼ阻害薬に加えて、輸液療法や酸素投与などの補助療法、そして細菌性肺炎の合併例へは抗菌薬の投与が行われます。今年の3月27日に、中国政府は WHO に鳥インフルエンザ H3N8 型の確定例1名の報告をいたしました。これは、人への感染例としては3例目になります。患者さんは、広東省在住の56歳の女性で、2月22日に発症し、3月3日に肺炎のために入院し、3月16日に亡くなりました。患者さんには、発症前に生きた家菌との接触歴がありました。環境サンプルは、住居や、そして発症前に過ごした生鮮市場から採取されました。そのうち、生鮮市場からの検体で H3 亜型のウイルスが検出されたのです。ただし、患者さんの濃厚接触者からの感染は見つかっておりません。この H3N8 は H7N9 と同様、野鳥にも家菌にも病気の兆候をほとんど引き起こさないのですが、さらに困ったことに、 犬や馬を含む様々な哺乳類への伝播をすることが知られています。まさに動物、環境、人で感染が維持される構造となっているのです。今後の感染の広がりを注意深く見ていく必要があります。鳥インフルエンザをワンヘルスの観点から地球温暖化の影響を考えてみると、渡り鳥の飛行ルートの変更、生息地での新たな野生動物との接触、ウイルスの再集合による大変異といった具合に、新興感染症となる蓋然性が高まることが理解できると思います。今後とも野鳥や家禽の監視、人の患者の早期発見、家禽の生産施設や生鮮市場の衛生管理、疫学調査、感染拡大予防のための国際的な情報共有と協力体制が重要とされるでしょう。以上で終わりです。ご拝聴ありがとうございました。
今日は鳥インフルエンザについて、防衛医科大学校防衛医学研究センター教授、郭浩樹さんにお話しいただきました。
それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。